小鳩の愛。番組ポッドキャスト、そしてラジオクラウドでお聞きの皆さん、こんにちは。日本テレビ小鳩文化事業団、今井勲です。目の不自由な方が安心して街を歩ける社会を目指して、この番組では視覚障害者も晴眼者も共に役立つ情報、話題をお届けしています。ラジオ日本では毎週日曜午前7時5分から、 KNB ラジオでは毎週日曜午前7時30分から15分番組として放送しています。このポッドキャスト版では主にゲストのインタビュー部分を抜粋してお送りします。本放送と合わせてこちらのポッドキャスト版もお楽しみください。それでは小鳩の愛ポッドキャスト版、今週もスタートです。小鳩の愛、今日のゲストは全盲のバイオリニスト穴澤雄介さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
穴澤さんは1975年千葉県の出身、心臓と目に障害を持って生まれて、高校時代にほぼ視力を失いました。現在の筑波大学附属視覚特別支援学校高等部音楽科、そして、同校の専攻科音楽科を卒業後、音楽活動をスタート。現在までに17枚の CD をリリース。ご自身の作曲した作品のほかに、ジャズ、クラシック、ラテンなどさまざまなジャンルを演奏されて、毎年150本以上のライブを全国で展開されております。さて、穴澤さんはバイオリンの奏者として活躍されておるんですが、バイオリンを始めたのは何歳の時だったのか。
5歳からですね。
5歳から。
はい。ただ
きっかけはどうなんですか。きっかけ、
すいません、5歳から始めたんですけれども、あまり5歳から始めたって言いたくなくて、というのもですね、あまり面白いきっかけじゃなくて、幼稚園の時に仲良かった友達と、なんとなく教室にいつの間にか通わされてたので、おそらくね、親同士で一緒に教室通わせましょうよみたいな感じのノリだったんだと思うんですよ。でただやっぱり私はバイオリン その練習とか、あとレッスンっていうんですかね、ああいうものが好きではなかったので、本当に全然一生懸命やってなかったですし、5歳からバイオリン始めたバイオリニストさんって、5歳の時からすごく偉い先生のところに親が一生懸命通わせて、練習も家でね、たくさん面倒を見てっていうパターンが多いんですけど、私はもう全然本当に町の習い事のバイオリン教室でしたし、バイオリンのレッスンも練習も嫌いだったので、全然謙遜の時に全然ダメでしたね。
でもしょうがない、友達が言ってるから一緒に通おうみたいな感じですか。
まあそうですね、そんなノリです。
でもまあ、他に、興味の持てるものが何かあったんでしょうね、バイオリンの他には。
そうですね、
その当時、
楽器をいじるということ自体はすごく好きで、
そもそもその辺は好きだったわけですね。
そうですね、例えば、当時ですと小学校でハーモニカですとか、リコーダーなんていうものを持たされると、その教科書に出てくるようなもの以外にも、例えば、子供ですからね、アニメの歌とか、コマーシャルソングとか、ああいうものをこう音真似というか耳コピというかね、そういうのでこう吹いてたりもしましたし、で後に小学校では吹奏楽部に入って、
吹奏楽部、
クラリネットをやったりですね、中学からはいわゆる、軽音楽部、バンド、そういったものにこう入ってですね、何でもかんでもやりましたね。もうベース、ギター、一応ボーカルだったり、
ボーカルね、どんな歌を歌ったんですか。
当時は、いわゆるニューミュージックって言われるようなジャンルのものが多かったですね。あとはフォークソングですかね。私なんかそんな全然上手じゃなかったですけど、一応バイオリンも弾けたものですからね、軽音楽部なんかではさだまさしさんの曲とか、
そうか、精霊流し
とかね、そうです、かぐや姫の神田川とかですね、
神田川、懐かしいですね。
イントロ穴澤弾いてみたいな感じで、
そうですか、
そんなのもやりましたね。
じゃあ穴澤さんはバイオリンも弾ける、でクラシックだけじゃなくて、いろんなジャンル ということですよね。
そうですね、うん、まあそんなわけでいろいろな楽器をやってた分いろんなジャンルにも接することが自然とできましたね、
で現在の筑波大学附属視覚特別支援学校高等部音楽科、さらに2年今度は専攻科音楽科に進学されました。この進路の選択、将来への漠然とした決意があったという、どうなんですかこの辺は。
はい、私は小学5年生の時に1回目の心臓の手術を受けまして。
そうだ、はい、そうですね、
まあ、それがきっかけで少しずつやっぱり体の負担が出たんだと思うんですね、弱いところに、
はい、
視力の低下が進んでいきまして、まあ、ゆっくりゆっくり進行していったんですけど、まあ、その中でやっぱりどうしても文字の問題で、勉強ができなくなってくる。運動も心臓に障害があるから運動で頑張るというわけにもいかないわけですね、
ということは体育の時間なんかはじゃあ見学みたいな感じに
見学多かったですね、
なっちゃうんですね、
はい、水泳もできなかったですし、
やりたいのになっていうのはね、
は
い、
走るのももう長距離は絶対ダメですし、
うん、
まあ、そんなわけでスポーツもダメ勉強もダメってなってたら、もう自分にできることは音楽ぐらいしか残ってないかなと思ったわけですね、でじゃあ音楽家としてやっていくのであれば、楽器は何にしようかなと思ってた時に、一番嫌いだったはずのバイオリンがなんだかんだ言っても、まあ、一番長く触れていたということもあって一番自分の言うことを聞いてくれる楽器かもしれないと思って、それでじゃあどれか楽器を選ぶとなった時に一番嫌いなはずだったバイオリンを選んだんですね。はい、
でまあ、もちろん楽譜を見たりとか、そういうことがなかなか大変な時期もあったでしょうしね、
はい、
でだんだん見えなくなっていくっていう不安とかね、そういうのどうだったですか今から振り返ると。
はい、まあ、やっぱり不安ありましたね、正直に言ってその視力が落ちていく過程が一番怖かったです。
でしょうね、
まあ、ただやっぱりその盲学校を選んだというのがまず私にとっては一番の、良き選択をしたなと思っているんですけれども、まあ、視力がだんだん下がってこう不安を持っているわけですけれども、周りにはもうすでに全盲の友達たちがすごく生き生き伸び伸び前向きにやってるわけですよ。
確かに、はい、
そんなところで私が見えなくなってきたなんてそんな弱音吐けないじゃないですか。
確かにね、
まあ、弱音吐けないから自分のその自分を自分で戒めることにもつながったし、またそれから勇気づけられもしましたよね、
はい、
自分も大丈夫なんだきっと大丈夫なんだっていう風な安心感が持てましたよね、まあ、ただ、やはりあと音楽家を選択していく中でどうしてもやっぱり楽譜という問題にもぶつかっていきましたよね。
そうですね、
それもすごく困りましたけれども、まあ、それは、作曲をするという、ね、きっかけにもつながったんですね。それがきっかけで、はい、はい、
で学校卒業後プロのミュージシャンとしてスタートするんですけれども、まあ、やっぱり最初は軌道に乗らなかったりとかいろいろあったでしょうね。
全然軌道に乗らなかったですね。で、社会人1年目はコテンパに仕事がなくて、
はい、
もう本当にお小遣い程度のね、その辺の今 その高校生のアルバイトのがよっぽど稼いでるみたいな感じのそんな状態で、まあ、これはとてもダメだと思って、いわゆる職案に行きましてね。そしたら職案の方が、まあ、あなた本当に音楽しかしてませんねと、職案で音楽の仕事は紹介できないのであなたね職業訓練校にでも行きなさいと言われたんですね、
はい、
で社会人2年目は9時から5時までその障害者視覚障害者にパソコンを使った事務処理を教える職業訓練校に通いまして、で、まあ、夕方5時以降はその細々とした音楽活動を続けるという、そんな社会人2年目、まあ、ところがその社会人2年目の途中に、父が経営してた会社が倒産してしまいましたね。まあ、その前に両親は離婚して母はいなくなってましたので、まあ、私は父と暮らしてたんですが、その父がその、まあ、いわゆる夜逃げ状態みたいな感じでねもういなくなってしまって、
はい、
で住む家もなくなりましたので、まあこれはもう本当に2ヶ月ぐらいもうあちこちを転々として、本当に本当に食べるもの着るものも困るような極貧生活をですね社会人2年目は送ることになりまして、まあ、でそこで職業訓練校に通ってて就職ができればよかったんですけれども結局就職できず、もう社会人3年目この音楽でもうどうにかするしかないじゃないのという本当の崖っぷちに追い込まれたわけですね。
はい、まあ、そういう崖っぷちにありながらくじけることなくずっと続けてこられたっていうのはどういうところなんでしょうね。
まあ、やはり私は今振り返ると小学5年生の時の最初の心臓の手術が大きかったかなと思うんですね、というのはやっぱりそういうところに入院してるともう本当にこう生きたくても生きられない子供たちがいっぱいいるんですよ。
そうですよね。
で、まあ、私自身もこう痛かったり苦しかったり辛かったりしましたけど、でも私なんか本当にはるかに恵まれてるんだなっていうそういう思いになったんですね。でもその時に子供ながらに、もう絶対にこういう生きたくても生きられない子供たちがいるんだから、私はどんな辛いことがあっても絶対自殺だけするのはやめようと思ったんです。
あ、そうか、確かにね、
はい、もうそれだけは絶対やめようと思って心に誓って、で自分ははるかにマシなんだ、はるかに恵まれているんだっていうそういう意識を持てたので、まあ辛い時も何か絶対打開策、逃げ道抜け道があるはずだっていうふうにいつも粘り強く考えることができましたね。
なるほどね。やっぱりそれも考え方、お話伺ってて全て、ああそうか、納得できるなっていうのが私の居座らざる感想でございます。そろそろ時間になってしまいました。今日のゲストは全盲のバイオリニスト穴澤雄介さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
お送りしてまいりました小鳩の愛。この番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。おはがきの方は郵便番号 106-8039 ラジオ日本小鳩の愛、メールの方は小鳩アットマーク jorf.co.jp、 小鳩は kobato アットマーク jorf.co.jp までお寄せください。お相手は日本テレビ小鳩文化事業団今井功でした。